メモリアルデー特別集会第2週。真理によって性別されて、私たち自身から出てきて、三一の神の中へと入り、真に一となる。アウトラインサマリー。ローマ数字1。真理は神聖な光が聖書の事実を照らして、これらの事実の天的で霊的なビジョンを私たちの存在の中へと映し出すことです。新約では、真理はこのような天的テレビを指しています。A、すべての神聖な事実は、御言葉の中に含まれており、御言葉を通して私たちに伝達されます。その霊が御言葉を照らすとき、私たちは天的テレビを持ちます。光は御言葉の中の事実を照らし、これらの事実の天的ビジョンを私たちの存在の中へと伝達します。そして私たちは真理を認識します。B、その霊は真理の霊、実際の霊と呼ばれています。実際の霊は天的電気であり、それによって霊的な事物は私たちの存在の中へと映し出されます。彼は私たちをすべての実際へと導き、巫女であるすべてと、巫女が持っているすべてを私たちに対して実際とならせます。C、真理の霊、実際の霊が聖書の中に記載され含まれている霊的事実を照らすとき、私たちは真理、実際を受けます。もし私たちが御言葉を読んでも、その霊の照らしがなければ、私たちは教理やニュース報道を持つかもしれませんが、真理や実際やビジョンを持たないかもしれません。D、真理は光の照らし、光の表現です。言い換えれば、真理は表現された光です。光は真理の源であり、また真理は光の流れ出であるので、私たちは光の中を歩くとき、真理を実行しているのです。E、主は光であり、真理であり、御言葉です。御言葉は真理でもあり、光を与えます。なぜなら、御言葉の中に光があるからです。F、真理は光の照らしであり、この光は命の光であるので、真理、光、命は分離することができません。神聖な光が私たちの中へと輝くとき、それは私たちの中で真理となり、命を私たちの存在の中へと分け与えます。ローマ数字2、真理には二つの機能があります。A、真理は私たちを罪の束縛から自由にし、あらゆる消極的なものから自由にします。B、真理は地上においても、正常においても、私たちを性別して、私たちを神の要素で浸透します。ローマ数字3、三一の神は彼の言葉の中で私たちによって実際化され、私たちの存在の中へと分け与えられ注入されました。これが私たちを自由にし、私たちを性別する真理です。A、私たちは失望したり、意気消沈したり、内側で虚しいと感じたりするとき、自分自身を開いて御言葉へと来ることができます。しばらく読んだ後、何かが私たちの内側で起き上がり、私たちは主の臨在を享受します。B、このようにして御言葉を受け取ることによって、主からの何かが私たちの中へと作り込まれます。これは生き、行動し、働き、私たちを分離する三一の神の実際です。C、毎朝私たちは書かれた御言葉の中で、生ける御言葉に触れて、神聖な実際、すなわち私たちの存在の中へと注入された、適用された言葉である手順を経た三一の神を持つことができます。神の要素がこのように私たちの存在の中へと注入されることは、短気、妬み、憎しみ、高ぶりのような消極的な事物から私たちを解放します。それは私たちをあらゆる種類の虚偽から解放します。そして私たちは真の解放、真の自由を持ちます。D、 毎日私たちはこのようにして御言葉へと来る必要があります。私たちは毎朝御言葉へと来る必要があります。もし可能なら他の時にもこのようにする必要があります。E、 御言葉が私たちの霊の中で生ける霊とミングリングされるとき、私たちは神の本質をもって性別されます。F、このように御言葉と接触することによって、日ごとに神は私たちの中へと加えられます。その結果、私たちは神をもって浸透され、神と一にされます。G、私たちの大きな必要は、生ける三一の神を、神の書かれた御言葉、生ける御言葉、適用された言葉を通して、私たちの中へと注入し、作り込んでいただくことです。ローマ数字4、真理の言葉を通してもたらされる性別は、分裂の要因を対処することによって、その結果、位置を生み出します。真理は性別し、性別は位置を生み出します。A、主イエス、すなわち御子は真理です。その霊は真理の霊です。御父の言葉は真理です。御父は御子の中に具体化されています。御子は真理の霊として実際化されています。その霊は御言葉と一です。B、性別する言葉、性別する霊、性別する命、性別する神はすべて一です。ですから、もし私たちが性別されつつあるなら、私たちは自然に一です。なぜなら、分裂のあらゆる要因が取り去られるからです。C、ヨハネ17章17節から23節で、私たちが見るのは、性別が真の一を生み出すということです。なぜなら、この性別は私たちを三一の神の中に保つからです。21節は言います。それは彼らがすべて一となるためです。父よ、あなたが私の中におられ、私があなたの中にいるように、彼らも私たちの中にいるためであり。一となるために、私たちは21節の私たちの中に、すなわち三一の神の中にいる必要があります。ローマ数字5、分裂には4つの要因があります。A、これらの要因の第一は、この世的であることです。私たちがある面において、この世を愛するなら、この世的であることのその面は分裂の原因となります。B、分裂のもう一つの原因は野心です。私たちが御言葉を通して、主と接触し、主にご自身を私たちの中へと注入していただくとき、このようにして私たちの存在の中へと分け与えられた真理は、私たちの野心を殺します。C、分裂の第三の原因は、自己を高く上げることです。私たちは名もないものになることを願うべきであって、キリストを唯一の重要人物、すなわち宇宙において主位である方として高く上げるべきです。D、分裂の第四の要因は、意見と観念です。私たちは自分の意見に固執すべきではなく、単純になって主の目標を追い求めるべきです。その目標とは、キリストを命、またすべてとして回復して、教会を建造することです。ローマ数字6、私たちが自分自身から出てきて、三一の神の中へと入るとき、私たちは一であり、さらには成就されて一となります。A、私たち自身の中には分裂の四つの要因があります。もし私たちが自己の中に留まるなら、これら四つのものから逃れることはできません。B、性別されることは自分自身から出てきて、三一の神の中へと入り、キリストに私たちの中で生きていただくことです。このようにして私たちは成就されて一となります。C、このような性別が起こるのは、御言葉、すなわち真理によってであり、またその霊、すなわち真理の霊によってです。D、私が彼らの中におり、あなたが私の中におられるのは、彼らが成就されて一となるためです。 ヨハネ17章23節。E、野心はヨハネ17章21節で暗示されており、自己を高く上げることは22節で暗示されており、観念と意見は23節で暗示されています。F、真の一は、御父の中に生き、キリストに私たちの中で生きていただき、御父の栄光、御父の表現の中で生きることです。
クルーシャルポイント1、キリストの3つの時代のビジョン、真理をはっきりと見るために、聖書を用いて適用して祈る。アウトライン1、真理は神聖な光が聖書の事実を照らして、これらの事実の天的で霊的なビジョンを私たちの存在の中へと映し出すことです。新約では真理はこのような天的テレビを指しています。ヨハネ8章12節、こうしてイエスは再び彼らに語って言われた。私は世の光である。私に従う者は決して暗闇の中を歩くことがなく、命の光を持つ。14章6節、イエスは彼に言われた。私は道であり、実際であり、命である。私を通してでなければ、誰も父に来ることはない。私は子供の時、キリストが私の罪のために十字架で死なれ、私のために彼の血を流されたことを教えられました。このことは私が19歳になるまで、私にとって教理に過ぎませんでした。それからキリストの死の、天のビジョンが私の中へと映し出されました。その時私はキリストが私のために十字架で死なれ、私の罪のために血を流されたことを見ることができました。私はこのことを見たとき、涙を流し、礼拝し、主に感謝しました。その経験はビジョンであり、真理でした。その霊は御言葉を照らす機会を求めておられます。その霊がそうされるとき、私たちは真理を受けます。私たちは真理を知るとき、事実、御言葉、その霊を持ちます。私たちは御言葉を持っても、その霊がなければ、ビジョンを持たないでしょう。私たちが自分自身を主に開くときはいつでも光が輝きます。光が御言葉を照らすとき、特定のものが際立つようになり、私たちに深い印象を与えます。これが真理です。柱としての紹介は私たちすべての人で構成されています。ですから若い姉妹でさえ真理を知らなければなりません。こういうわけで私はあらゆる人に、特に若者たちに、御言葉の中へと入るよう励ましているのです。アウトライン2、三一の神は彼の言葉の中で私たちによって実際化され、私たちの存在の中へと分け与えられ注入されました。これが私たちを自由にし、私たちを性別する真理です。ヨハネ8章32節、またあなた方は真理を知る。そして真理はあなた方を自由にする。36節。だから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのである。17章17節。彼らを真理の中で性別してください。あなたの言葉は真理です。真理の第一の機能は私たちを自由にすることです。真理を失うことは束縛の中に奴隷状態であることですが、真理を知ることは奴隷状態から解放されること、自由にされることです。真理の第二の機能はヨハネ17章17節に見られます。真理は私たちを性別します。私たちは開いた心と開いた霊を持って御言葉に来るときはいつでも、直ちに真理としての御言葉とその霊に触れます。毎日2、3回、私たちは御言葉に来る必要があります。御言葉を離れて、その霊としての主に来ることはかなり難しいです。御言葉は主と接触するための、なんと素晴らしい道具でしょう。私たちは失望したり、意気消沈したり、内側で虚しいと感じたりするとき、自分自身を開いて、御言葉へと来ることができます。しばらく読んだ後、 何かが私たちの内側で起き上がり、私たちは主の臨在を享受します。これは真理、実際に対する経験です。それは三一の神が彼の御言葉の中で私たちの存在の中へと分け与えられることです。適用、新人及び青少年、大学生編。若者や新人の皆さんは、キリストの三つの時代の1、神が肉体になったこと、2、肉体が命を与える霊になったこと、3、命を与える霊が7倍の霊になったことのビジョンを見てください。真理とは、神聖な光が聖書の事実を照らして、これらの事実の天的で霊的なビジョンを私たちの存在の中へと映し出すことです。これらの3点に関して、聖書を読むだけでなく、祈り読みして、神聖な光の照らしの下で、霊的なビジョンを見てください。それぞれの聖書を用いて、適用して祈り、真理、すなわち天的ビジョンをはっきりと見てください。1の適用の祈り。第2コリント5章14節。なぜなら、キリストの愛が私たちに押し迫っているからです。フットノート。キリストの愛。私たちに対するキリストの愛。それは彼が私たちのために死なれたことを通して、十字架の上で表されました。ローマ5章8節。ところが神は、私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、ご自身の愛を私たちに明らかにしておられます。ガラティア2章20節、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子。3章1節、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にありありと描き出された。おう、シュー、イエスよ。あなたは私を愛し、私のために十字架につけられました。私が罪のゆえに死ぬべきでしたが、罪のないあなたが私の身代わりに死んでくださり、贖いを成し遂げてくださいました。このことを思い、祈れば祈るほど、キリストの愛が私に押してまり、私を感動してあなたを愛させます。シュー、イエスよ、あなたを愛します。2の適用の祈り。第1コリント15章45節。最後のアダムは命を与える霊となったのです。フットノート。命を与える霊。まず、受肉において、キリストは贖いのために肉体となられました。次に復活において、彼は命を分け与えるために、命を与える霊となられました。今や彼は復活の中で命を与える霊であり、霊の体を持っており、彼の信者たちに受け入れられるばかりになっています。私たちが彼の中へと信じるとき、彼は私たちの霊の中に入られ、私たちは命を与える霊である彼に結びつけられます。こうして私たちは彼と一つ霊となります。ピリピ1章19節。イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、おう、シュー、イエスよ、あなたは贖いのために肉体となり、肉体は復活の中で命を与える霊となりました。それは私の霊の中に入り、私の命の供給、すべてとなるためです。主よ、私の必要はすべて、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給の中にあります。主の御名を呼び、主の霊に触れ続けます。3の適用の祈り。啓示録1章4節。彼の御座の前の7つの霊から。フットノート7つの霊。本質と存在においては、神の霊は1ですが、神の運行の強化された機能と働きにおいては、神の霊は7倍です。本書が書かれた時、教会は堕落して、時代は暗くなっていました。ですから、神の7倍に強化された霊が、地上における神の動きと働きのために必要でした。 王、衆、イエス、ヨー、不王の奥義の働きにより、世の中の堕落は加速しています。しかし、私が堕落に対抗するために、命を与える霊は7倍に強化された霊となりました。その霊の照らし、探り、暴露し、命を与え、作り変える機能が7倍に強化されました。私は自分の力によってではなく、7倍の霊に頼り、勝利者になります。
クルーシャルポイント2。日常生活で主の御名を呼び求め、主の御言葉を祈り読みして、その霊に触れることを毎日実行する。アウトライン1。私たちは開かれた心と開かれた霊を持って御言葉に来るときはいつも、真理としての御言葉とその霊とに直ちに触れます。ヨハネ6章63節。命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に語った言葉は霊であり、命である。エペソ6章17節。また、救いの兜を受け取りなさい。さらに、その霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を受け取りなさい。仮に若者たちが朝ごとの復興の時間に、御言葉とその霊に触れて、それから学校に行くとします。一日中、学校において、この真理の言葉は彼らの内側で働き、彼らを分離して、彼らの振る舞い、行動、働き、思想、感覚において、彼らをクラスメートとは異なるものとします。このようにして、御言葉を受け取ることによって、主からの何かが私たちの中へと作り込まれているという明確な確信を持ちます。これは聖書の単なる知識や主に関する事柄の知識だけではありません。それは生き、行動し、働き、私たちを分離する三一の神の実際です。これが私たちをこの世の人々と異なるものにします。アウトライン2。三一の神の中にいる唯一の道は、分裂のあらゆる要因を対処する、性別する真理によってです。アウトライン3。分裂には4つの要因があります。第1はこの世的であることです。私たちがある面においてこの世を愛するなら、この世的であることのその面は分裂の原因となります。アウトライン4。分裂のもう一つの原因は野心です。私たちが御言葉を通して主と接触し、主にご自身を私たちの中へと注入していただくとき、このようにして私たちの存在の中へと分け与えられた真理は、私たちの野心を殺します。アウトライン5。分裂の第三の原因は自己を高く上げることです。私たちは名もないものになることを願うべきであって、キリストを唯一の重要人物、すなわち宇宙において主位である方として高く上げるべきです。アウトライン6。分裂の第4の要因は意見と観念です。私たちは自分の意見に固執すべきではなく、単純になって主の目標を追い求めるべきです。その目標とは、キリストを命、またすべてとして回復して、教会を建造することです。ヨハネ17章20節。私はこれらのもののためだけでなく、彼らの言葉を通して、私の中へと信じる者たちのためにもお願いします。21節。それは彼らがすべて一となるためです。父よ、あなたが私の中におられ、私があなたの中にいるように、彼らも私たちの中にいるためであり、あなたが私を使わされたことを世の人が信じるためです。分裂の4つの要因、この世的であること、野心、自己を高く上げること、意見は性別する真理によってのみ対処されることができます。あなたは毎朝、主と接触し、生きる御言葉に触れ、 神聖な実際をあなたの存在の中へと注入していただいていても、なおも分裂的であると思うでしょうか。私たちがこのようにして主と接触するとき、分裂の要因は克服されます。ここで私が分け与えているのは、単なる教えではなく、私自身の経験です。適用、ビジネスパーソン大学院生編。ビジネスパーソンや研究者のあなたは、忙しい中で主の御名を呼び求めることと、御言葉を祈り読むことを実行してください。キリストを経験するために、あなたは忙しい仕事の中で主に触れ続けることを学んでください。ローマ10章12節。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべてのものの主であって、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。エペソ6章11節。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。17節。さらにその霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を。18節。すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。豊かになるかどうかは、ただあなたが日常生活で主の御名を呼ぶかどうかにかかっています。また、信者の日常生活は霊的戦いです。霊的戦いのために、御言葉を祈りと願いの手段により受け取ることが必須です。あなたは日常生活で、必ず主の御名を呼び求めることと、主の御言葉を祈り読むことを毎日実行してください。エペソ4章17節。もはやあなた方は、異邦人が彼らの思いの虚しさ、この世的になること、野心、高ぶり、意見と観念を含む、の中を歩くように歩いてはなりません。22節。あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。23節。そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ、24節、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。古い人は古い生活様式が慣れており、主の御名を呼びません。主の御名を呼び、主の御言葉を祈り読みし続けることを訓練してください。これが思いの霊の中で更新され、古い人を脱ぎ新しい人を着ることです。全集1994年から97年、第1巻下152ページから153ページ。信仰を受ける道は主を呼び求め、主に祈り、主の御言葉を祈り読みすることによって、その源、すなわち主、手順を経て究極的に完成された神と接触することです。私たちは神の恵みの御座に進み出て、憐れみを受け、また恵みを見出さなければなりません。これは私たちが神と接触して信仰を受けなければならないことを意味します。これが唯一の道です。神と接触するのに時間を分離する必要はありません。いつでもどこでもあなたは彼と接触することができます。ただ彼を呼び求め、少し言葉を彼に語りなさい。そうすればあなたは信仰を受けるでしょう。この信仰はあなたを神に結びつけ、神をあなたの中に分け与え注入します。このようにしてあなたは生ける信仰を持つでしょう。実はそれはあなたの中で動いておられる神ご自身です。こうしてあなたは信仰の人となります。兄弟の証、通勤時や職場に着いた後、主の御名を呼び続けなければ、その日の朝、祈り読みした御言葉を完全に忘れてしまっていました。そして、思いの虚しさの中にとどまり、 虚しいことを考えるようになりました。例えばこの会社で働き続けて大丈夫なのかとか、退職金をどのぐらいもらえるのかと思い悩み、仕事に集中できませんでした。そんな時、自分を強いて主の御名を何度も呼び、御言葉を思い出し、それを使って祈りました。そうすると虚しい思いが消え去り、主の中で集中して仕事に取り組むことができました。祈り、おー主イエスよ、開かれた心と開かれた霊を持って主の御名を呼び求め、主の御言葉を祈り読みすることを毎朝実行します。その後、仕事中にも主の御名を呼び、御言葉を思い出して短く祈ります。神聖な実際を私の中に注入してください。虚しい思いを取り除いてください。キリストの平安が私の思考を護衛してください。主の証のために、主の中で集中して仕事に取り組むことができますように。
クルーシャルポイント3、御言葉を口ずさむことにより、一つの住まい、自己から別の住まい、三一の神へと移り、一の中で建造に至る。ヨハネ17章21節から23節。それは彼らがすべて一となるためです。父よ、あなたが私の中におられ、私があなたの中にいるように、彼らも私たちの中にいるためであり、あなたが私を使わされたことを世の人が信じるためです。あなたが私に与えてくださった栄光を、私は彼らに与えました。それは私たちが一であるように、彼らも一となるためです。私が彼らの中におり、あなたが私の中におられるのは、彼らが成就されて一となるためです。また、あなたが私を使わされたこと、あなたが私を愛されたように彼らを愛されたことを世の人が知るためです。アウトライン1、毎朝私たちが御言葉に来るとき、外側では私たちが御言葉に触れていますが、内側ではその霊が私たちに触れています。御言葉とその霊、両方とも実際です。によって私たちは聖別されます。私たちが御言葉に触れれば触れるほど、またその霊が私たちに触れれば触れるほど、ますます私たちは自分自身から出てきます。私たちは一つの住まい、自己から別の住まい、三一の神へと移ります。アウトライン2、毎日私たちはこのように移る必要があります。なぜなら、自己の中にはこの世的であること、野心、自己を高く上げること、意見と観念があるからです。アウトライン3、一旦私たちが自分自身から出てくるなら、私たちは性別され、分裂の要因から分離され、そして分離されて神へと帰されるだけでなく、神の中へと入ります。アウトライン4、この成就された一が真の建造です。これは命における成長です。アウトライン5、命において成長することの意味は、私たちが自分自身から出てきて、三一の神の中へと入り、キリストに私たちの中で生きていただくことです。もし私たちが三一の神の中へと入り、キリストに私たちの中で生きていただくなら、私たちはどの地方の生徒たちとも一になることができます。アウトライン6、成就されて一となることの意味は、この世的であること、野心、自己を高く上げること、意見と観念から救い出されることです。アウトライン7、私が彼らの中におり、この意味は、巫女が私たちの中で生き、行動するということです。アウトライン8、あなたが私の中におられる。この意味は、御父が御子の中で生き、行動するということです。言い換えれば、御子が私たちの中で生き、行動するとき、御父は御子の中で生き、行動します。この二重の生きることと行動によって、私たちは成就されて一となり、栄光の中で御父を表現します。アウトライン9、三一の神の中でのみ、真の建造、真の一を持つことができます。また、キリストが私たちの中で生きるときのみ、この建造は優勢なものになります。そして、私たちは栄光の中で御父を表現し、 真の位置を経験することができます。適用奉仕者編、ヨシュア記決勝の学び、メッセージ1、アウトラインの抜粋。ヨシュア1章5節から6節、あなたの生涯のすべての日々、誰もあなたの前に立ちはだかることはできない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大胆であれ。2、8節から9節、この律法の書をあなたの口から話すことなく、あなたはそれを昼も夜も口ずさみ、その中に記されているすべてのことに従って必ず行わなければならない。そうすればあなたは自分の道を反映させ、また成功する。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大胆であれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたがどこへ行っても、エホバあなたの神があなたと共にいるからである。3、ヨシュアが神の御言葉の中に記されていることを遂行する鍵と、神の約束された地を取ることにおけるヨシュアの繁栄、成功、強さ、大胆さの鍵は、ヨシュアが神の言葉を自分の口から話すことなく、それを昼も夜も口ずさむこと、思い巡らすことでした。あなたの口という言葉は、口ずさむことが主に声に出して語ることによって実行されたことを示します。4、御言葉を口ずさむことは、牛が草を食べるように反芻することです。私たちは神の言葉を口ずさむとき、それを多くの考慮と再考慮を持って受けます。それによって私たちは神の言葉から受けるものを再考慮することによって養いを受けます。5、御言葉を口ずさむことは、祈り読みよりもより豊かで、より広く、より多くのものを含みさえしています。なぜなら口ずさむことは、祈り、礼拝、教授、会話、頭を垂れること、さらに両手を上げて神の言葉を受けることを含むからです。神の言葉に私たちの両手を上げることは、私たちがそれを熱心に喜んで受け入れ、それに対してアーメンということを示すことです。6、私たちはこのように霊をもって主の言葉に触れ、彼との継続的な交わりの中にとどまるとき、聖書の言葉によって浸され、温められ、新鮮にされ、潤され、供給されているという感覚を持つはずです。私たちがすべき一つのこと、最上のことは、彼に触れ、彼を礼拝し、彼を信じ、彼を吸収し、彼を享受し、彼を追い求め、彼を獲得することです。7、私たちは真に時間をとって神の言葉を口ずさむとき、神をもって注入され、神を輝かし出します。奉仕者として、あなたは真理の回復の模範になるために、真理に反対することに対抗する必要があります。兄弟の証。私が30歳の時に全時間奉仕を辞めて仕事に就いた時から、仕事が忙しくなっても紹介生活のために残業をどのように制限するかということを学び始めました。この学びの主な妨げは3つありました。1、内側にある天然の性質は義理人情を好んでおり、一人だけ残業しないことが情けないと感じること。日本人にとってこの点が一番大きな妨げだと思います。2、皆がこの世の流れの中で流されており、その流れに逆らうのは容易でないこと。3、上司に目をつけられ、会社での将来を失いはしないかとの心配です。主の憐れみにより、私はこれらの主要な問題を見出し、職場で御言葉を口ずさむことにより、自己を否み、義理人情と情欲を伴う私の古い人、私に対するこの世の力はすでに十字架につけられました。主を賛美します。私はただ思いを霊につけて、十字架の殺す効力に預かります。また、将来の心配事を主に投げかけます。人知をはるかに超えた神の平安が私を護衛してください。生きているのはもはや古い私ではなく、キリストが私の中に生きておられるのです。アーメン。と祈り、解放され、少し真理を実行することができました。この証にあるように、お人よしの傾向が強い日本人にとって、天然の人の中の義理人情や、 善人主義を対処することは非常に難しいです。しかしこれを対処しないとこの世の潮流に対抗することはできません。